こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。チリが積もって15億 FX で成り上がった僕とあなたのビサは、個人トレーダーの純 FX が、自身の FX 経験をもとに短期売買の考え方と実践上の注意点を整理した投資実用書である。中心に置かれるのはエントリーから決済までを秒単位で完了させるスキャルピングであり、少額資金でも資金効率と時間効率を高めることを狙う取引スタイルとして説明される。単なる成功談ではなく、情報商材や偽トレーダーに振り回された経験、チャート分析への集中、時間帯や投資家心理の観察、 FX 会社ごとの取引環境への着目などが組み合わされている点が特徴である。読者は再現性を慎重に見極めながら、短期売買に必要な観察力、損失管理、相場への向き合い方を学ぶことになる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、秒単位スキャルピングを資金効率の中心に置く発想。本書の核は、長期保有や数時間単位のデイトレードではなく、秒単位で売買を完結させるスキャルピングにある。著者は、少額の元手から利益を積み上げるには、資金を長く拘束せず、短い値動きの中で機会を反復的に拾うことが重要だと位置づけている。この考え方では、大きな相場感を当てることよりも、瞬間的な価格変化、約定の速さ、損益確定の判断が成果を左右する。短期売買は1回ごとの値幅が小さいため、利益だけでなく損失も素早く処理する必要がある。したがって、手法の本質は交渉率を誇示することではなく、取引回数、損失幅、スプレッド、執行環境を含めた総合的な効率の管理にある。ここが一般的なテクニカル分析本よりも実務寄りに見える部分である。一方で、秒単位の判断は経験と集中力への依存が大きく、単純な方として初心者がそのまま模倣するには難度が高い。次に、時間帯の法則と投資家心理を短期値動きの手がかりにする。本書で重視される要素の一つが、時間帯によって市場参加者の性質や流動性が変わるという観察である。FX は平日ほぼ連続して取引できる市場だが、東京、欧州、ニューヨークといった主要時間帯では、値動きの出方、スプレッド、参加者の注文行動が変化しやすい。著者のスキャルピングでは、このような環境差を背景に、投資家心理や短期的な偏りを読み取ることが重要になる。例えば、急な値動きの後に追随勢が増える局面、逆に行き過ぎた動きが戻りやすい局面など、短い時間軸では人間の焦りや利食い、損切りが価格に反映されやすい。ここで扱われる分析は、経済予測というよりも、注文が集中しやすい場面を見つけるための行動観察に近い。したがって、読者が得られる学びは、インジケーターの数値を機械的に読むことではなく、どの時間に誰がどのような心理で売買しているかを仮説化する姿勢である。さらに、チャート分析とプライスアクションを実践判断に接続する著者が到達した手法の背景には、チャート分析に長く向き合った経験があるとされる。ただし、本書で扱われるチャートの見方は、複雑な理論を大量に暗記する方向ではなく、実際のエントリーと決済に結びつく価格の反応を重視するものと理解できる。スキャルピングでは、ロウソク足の形、直前の高値安値、瞬間的な反発や失速といったプライスアクションが判断材料になりやすい。なぜなら、秒単位の取引では長期のファンダメンタルズよりも、今その場で注文が吸収されるか押し戻されるかが損益に直結するからである。またアノマリーと呼ばれる市場の規則性や癖も、絶対的な法則ではなく優位性が生まれやすい候補として扱う必要がある。重要なのは、チャートを未来予測の道具として過信するのではなく、反応の速さと失敗時の撤退を含む判断体系に組み込むことだ。この点で本書は、分析そのものよりも分析を執行に落とし込む実務性を強調している。そして FX 会社の取引環境まで含めて優位性を考える視点、本書の特徴的な要素として、相場だけでなく FX 会社の取引環境に目を向ける姿勢がある。短期売買ではスプレッド、約定速、スリッページ、取引ルール、サーバーの安定性などが損益に大きく影響する。長期投資であれば数千の差は相対的に小さい場合もあるが、秒単位のスキャルピングではそれが優位性を消す要因になり得る。著者が言う攻略型の発想は、相場を読むだけではなく、どの条件なら自分の手法が機能しやすいかを環境面から検証することにある。これは裏技を無批判に追うというより、取引コストと執行品質を戦略の一部として扱う考え方である。個人トレーダーにとって見落とされやすいのは、同じチャートを見て同じ方向に入っても使う会社やタイミングによって実際の損益が変わる点である。本書はその現実を前面に出すことで、手法だけを学べば勝てるという単純な理解を避けさせる。最後に、失敗経験とメンタル管理を手法の土台として扱う。本書は成功の結果だけでなく、少額資金を失った経験や 偽トレーダー、情報商材に時間を奪われた過去にも触れている。この部分は単なる回想ではなく、トレードで成果を出すためには情報の真偽を見抜く姿勢が不可欠だという教訓につながる。 FX では勝てる手法という言葉が強く響きやすいが、実際には損失処理、過剰な期待の抑制、資金管理の徹底がないと継続できない。著者がメンタル管理や損失の重要性に言及するのは、短期売買ほど感情の揺れが即座に次の注文へ反映されるからである。特に難品のように損失を先送りしやすい行動は、短期的には安心感を与えても急変時に資金を大きく毀損する危険がある。したがって本書の学びは、派手な利益額よりも負けた後に取引をどう止めるか、検証不足の情報をどう疑うかにある。読者が実務的に吸収すべきなのは、手法と心理管理を切り離さない姿勢である。結論として、本書は FX 初心者から中級者のうち、特に短期売買やスキャルピングに関心がある読者に向いている。ただし、著者の取引スタイルは秒単位の判断を伴うため、完全な初心者がそのまま再現する教材として読むより、短期売買に必要な視点を抽出する本として読むのが現実的である。実務上の利益はチャートの形だけでなく、時間帯、参加者心理、スプレッドや約定環境、損切りの速さまでを一体で考える習慣が得られる点にある。知的な面では、 FX を単なる相場予測ではなく、市場構造と人間行動と取引条件が重なるゲームとして見る視点を提供する。類書の多くがテクニカル指標の説明や精神論に偏りやすいのに対し、本書は小学からの経験、情報商材への失敗、 FX 会社ごとの環境差、秒単位の執行という具体的な領域を前面に出している。利益額の大きさに引き寄せられるだけでなく、その裏側にある再現の難しさとリスクを意識して読むことで、より実践的な学びが得られる一冊である。ご支援いただける場合は、純 FX ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。